UIC。
こちらは熊本県菊陽町からいただきました。45歳元婦人自衛官、現在スーパー副店長、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
東京ではあれですか、焼き鳥を焼き豚なんですよね。
違うんですよ。
え、違います、
ね、焼き豚ですね。
あ、焼き豚、焼き豚です。
焼き豚と焼き鳥は別ですよ。
あ、そうなんですか。
はい、ちゃんと焼き鳥だから、九州は焼き鳥と言いながら豚肉が出るんです。
あ、逆ですか。
そういうことです。
あ、そうですか、はい。
TSMC の恩恵で少しだけサラディがアップしました。さすが菊陽町ですね。さて、 IBB 高原スタジオ用地がある熊本県高森町の草村町長、草村さんという人ですけどね、あそこ代々草村さんという人がやってるんですよ。
あ、そうですからね。
がなかなか香ばしいです。JR 豊肥本線の踏切内に立ち往生した町長運転の自家用車が列車に激突したことで話題になっていますが本当だよね。実はこの人なかなかなアイデアマンで、いろいろチャレンジしているので私は注目しています。以下はウィキペディアのコピペですが、ぜひ目を通してみてくださいということでいただきました。熊本市北区のですね、あれどっか多分竜田かどっかの踏切だと思いますけど、そこで立ち往生しちゃったんですよ。そのなんか渋滞してて、そこにその電車が来ちゃったんですよ。でもうどうしようもないということで、はい、町長は車から脱出して、
あ、非常停止、
非常停止からしたんですけど間に合わず、それで列車に激突して、まあ、何時間か豊肥本線がストップするという。
そういう、ただでさえね、あ、こうの本数少ないじゃないですか。
まあまあまあ、
榎木田さんがね、こう
本数少ないって、あれでも昔から比べては相当増えたんだ。あれで、
ね、1時間待たされてね、本当に1時間ちょっとですか、
まあ、ね、もう本当お客さん分かるでしょ、ね、前島君のこのしつこさというのがね、同じ話をね、繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し言うということになっています。ちなみにこの草村町長のやったこと、まず高森ポイントチャンネル、これは平成24年の7月に九州北部豪雨というのがありまして大変な被害が出たんですけど、住民の間の情報共有を促進するために、そういう災害時のために備えて作ったものである。で、これはその町内のその高森町の中の全約3000世帯に全て光ファイバーを結んで、で、自宅のテレビから原則無料でその見れるようになると。テレビで、だからパソコンなくてもいいんだと。だからまあ言ってるのはケーブルテレビのようなの延長みたいなもんですね。で、番組は役場の各担当職員が役場内のスタジオで町の政策について説明するほか、災害ライブカメラの映像を放送したり、お悔やみ情報やゴミ出しカレンダーなどの、まあ、生活情報ですね、を発信していると。で、熊本大分大地震の発生の際にはこの草村町長が自ら24時間体制で番組に出演し、停電や断水の情報などをリアルタイムで発信したと。
ああ、それ榎木田さんもやらなあかんですね。
私はやってましたよ、だから。やっとったわいって言われんでも。で、だからなかなかなもんですよ。で、さらに、その地震で南阿蘇鉄道という、まあ、ローカル路線があるんですけど、これをその復旧にするにあたって、この部分復旧、最初に3ヶ月後に部分的に再開したんですよ、運転が。で、この全線復旧させるっていう話になった時に、もう無理じゃねえって、お金もないし、もう諦めていいんじゃねえって声が上がったのは確か上がったんですよ、はい。でもそれをね、ガンとして受け付けず、ともかくこう鉄道は重要だと、なんとしてもこれは全線復旧させるんだというふうに、その反対派を抑えて、で、まあ、廃止させるではならないと、まあ、災害のあたのに結局中途半端に対応してたもんで、結局廃線になっちゃった第三セクターとか全国にあるんですよ。そういうふうにしちゃいけないってことで頑張ったと。でさらに復旧に関しての際して、もうせっかくなら、まあ、もともと阿蘇の観光地ですから、そういったもの観光資源というのを生かすためのいろんなそのプランももう合わせて組んでいこうということで、まあ、結果的にそれをこう見事に大成功させ、そして悲願だった南阿蘇鉄道が JR に中に入っていくっていう、その肥後大津ってとこまで、相互乗り入れするっていう、これをだから今まで線が切れてたんですよ。
おお、でもあれですね、何回と切れてたみたいな。
あ、まあまあまあ、もともとね、この高森線、南阿蘇鉄道っていうのは国鉄高森線ってやつだったの、
はい。
だから国鉄だった時は当然繋がってたんですけど、第三セクターになった時に切っちゃったの。
めっちゃ無駄なことしますね。
でそれをもう一遍つなげたんで、まあ、非常にこれは良かったと思いますね。でさらに、漫画を軸にした、町おこしをやっていると、マニフェストに漫画を基軸にした町の活性化というのを挙げておりまして、で、週刊少年ジャンプの編集長などを務めた、堀江信彦さんの協力のもと、この堀江さんが社長を務めているコアミックスという会社と共同で、2018年から熊本国際漫画キャンプというのを開催しておりまして、世界各国の漫画家志望者を高森町に招いて、志望者に対して実際の漫画家が指導を行う施策を実施していて、でさらに、劇団まで作って、ミュージカル仕立ての芝居だとかも地元でやれるようにこれを考えている。
ミュージカルはちょっといらんかな。
でさらに、高森高校という高校があるんですけど、県立高校ですけどね、2023年4月1日この高森高校に公立学校、熊本の公立学校で初めて、熊本でっていうことかひょっとしたら全国かもしれないですけど、漫画学科を新設いたしました。で初年度の入学試験では定員40人に対して51人が出願したと。まあこの田舎の高校ってどんどんどんどん人が減ってんですけど、はい、まあそういうようなことです。で、そしてその延長で、テレビアニメ邪神ちゃんドロップキックってあるんですか。
邪神ちゃんジャブリールドロップアウトじゃないですか。
知らないけど邪神ちゃんって書いてあるよ。
邪神ちゃん、
邪神ちゃんドロップキック以下邪神ちゃんって書いてあるけど、のコラボ企画として高森町を舞台にしたスピンオフ作品世紀末編を制作する旨を発表。で制作資金はふるさと納税が活用され、ふるさと納税活用事業として令和5年度一般会計補正予算に組み込まれ、高森町の町議会で、原案可決されていると、で返礼品としてコラボ商品の開発が行われたほか、ふるさと納税で3万円を寄付した人を対象にした世界最速先行試写会が、高森町で開催されまして、舞台挨拶にこの、町長と声優の小堺ゆりえさんっていうんですかねが登壇したそうです。で、これらの取り組みについてこの草村町長は、高森町は阿蘇山といった観光資源があり、観光産業が発達している反面、他の産業が伸びにくく災害にも左右されやすい点を指摘した上で、この邪神ちゃんとのコラボに関して地元出身のアーティストたちと、共に作品を届けられてありがたいと述べたそうです。ということで、なかなか次々に手を打って、現在57歳ですかね、1967年のお生まれと伺っておりますけども、高森町草むらグループ、草むらタクシーとかねいっぱいありましてね、もうどこ行っても草むらだらけなんですけどね、本当に。で、まあ、その中からこういう面白い人が出てきたというところで、木上さんも高森町ではよく鶏肉とかを食べてるみたいですけど、どうでしょうか。
高森って鶏うまいんですか。
なんか食いに行ったろ鳥を、なんだっけ、炭火焼きのなんかいろりみたいなとこがあってさ、
鳥めし2番さんはサラダちゃうの。
あとほら、あれですよ、高森は田楽が有名なんで、味噌田楽が、で、あとなんつったってまあ水がね、
ですね、
白川水源があるところですから、だまあまあ、ある意味日本一水が綺麗で美味しい地域といって、当然ですからお米もいいのが取れますし、はい、それと結構ここ寒いんですよ、山の上です、高齢地ですから。で酒造りも非常に盛んで、でここに霊山っていう山村酒造っていうのがありましたね、はい、でそこの霊山は榎田さんが好きな酒です。ぜひ熊本の皆さん IBB に霊山を送ってください。
天山どうかもしれないですね。
天山も美味しいですね。天山は佐賀の酒です。適当に言ったつもりでもちゃんとあるってことでびっくりしたでしょ。
プロレスラーの方が
同じ字ですよね。広吉はついてますけどね。というね、まあだからこういうようなことで、高森町がなかなか、ちょっとね、熊本っていうとその TSMC のニュースばっかりこう聞こえてくるんですよ、で そうでないこういう展開をなさってるっていうのがあって、まあ私が今考えているいろんな全国のその首長さんであったり、いろんなまあトップリーダーみたいな、そういった人たちにインタビューをするという企画を今立て始めているんですけど、この草村さんもちょっと僕は会ってみたくなったんで、リストに加えさせていただこうかなと勝手に今思っているところであります、うん、で、まあ、そういう取材をねこれから展開していきますんで、もうすでに我々はもう戦後の話に行ってましたですねもうじき戦争は終わるというふうに勝手に見てますんで、
まあ、6月7月で終わりますからね。
まあまあで、ともかく戦後我々は何をすべきかということで、より良いコンテンツを作っていこうと、そのためにぜひ皆さんもこの IBB にご期待いただきまして、ぜひ、ご寄付カンパこちらの方本当によろしくお願いいたします。えのき田はね、金集めのために塔を叩いているとかっていう、本当にバカチンがいるわけですけど、あれをいくら叩いたって銭にならないわけですよ
むしろ吸い取られましたからね。
そうなんですよもうむしろ逆、その面で言うと逆効果でありましたね、まあ、やんない方が良かったんですけど、
むしろ返せ言ってもいいぐらいですよ。
本当だ、本当に、ということでございまして、よろしくお願いいたします。続きまして、東京都中野区からいただきました。41歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
神奈川県の座間市で60年近く営業を続けてきた老舗の銭湯亀の湯が春日原で廃業というのが話題になっています。この亀の湯の店頭店先に貼り出された張り紙には、昭和42年にこの地に公衆浴場を開業し、約57年間営業を続けてきました。私の祖父が建てた最後の銭湯として少しでも長くと励んでまいりました。何よりも営業する中で駐車場のルール違反、カスハラ、壊したものを何にも報告されないこと、備品を盗まれること、サウナ代を支払わずに無断利用されること、店舗敷地内並びに駐車場への一般ゴミ、木材や家具などの不法投棄をされること、一度注意したことをやめてくれないなど、悲しい出来事があまりにも多いことで営業を続ける意欲がなくなったと記されていました。神奈川県公衆浴場、公衆浴場業、生活衛生同業組合の、安田理事長によりますと、モンスター化した常連客の姿というのがあると、これを指摘していると。昔は銭湯のマナーを知らない客をたしなめ、みんなで気持ちよく湯船に浸かろうとしていましたが、まあ、昔の常連客の姿からちょっと変わってきて、今は一元さんの客を自分たちのテリトリーを荒らす存在として、少しでも落ち度があると容赦なくやり込める常連客がいると。でそんな迷惑な常連客を、まあ、この際切る覚悟も必要なんではないかというふうに語っていると。スタジオの皆さんどのように見ますかということでいただきました。確かにそこの主みたいなやつっているじゃないですか。
いますね。
で、うん、そうやばい、そんなことやっちゃうだよ、とかって言うやついるじゃないですか。なんかそれはまあ確かにこっちの落ち度があればね、
そうですね、
それはまあすいませんと、
はい、
でそれで謝ってちゃんとその言われた通りにしたにもかかわらずずっと言うやつっているじゃん。もうすいません、はい、こちらに、わかりました。すいません、ちょっと初めてなもんですから、ほんと。アニメでだと何だろうね、お前。ダメだよ、そんなとこ置いちゃう。うん。なん。まったく。何だよ、お前。とかって言ってずっと怒ってる人いる。もうしまいに殺してやろうかと思うんですけどね。いつまでも黙ってるからって、お前、図に飲んじゃねえぞ、こんな野郎っていう、そういうことになるわけですよ。歩行兵の皆さん、気をつけてくださいね。でまあ何でしょうね、この間だからさっきほらその中央卸売市場に行ったんですけど、はい、あそこなんかまさしくそういうもうそこに居ついてるプロたちがいる場所じゃない、
ね、はい、
でこっちはさ、よそもんだからその邪魔にならないようにこうそっと歩いていくわけだけど、まあ誰もまあ文句言うやつはいなかったけど、まあじろっと見て、こいつら誰やみたいな感じで見るやつはまあ結構いた。
まあそれは
ね、でまあその食堂がなかなか見つからなくて、ようやく見つかって、で 地下にこう降りたところにあるんだということで降りてって、でただその仕組みが分かんないわけ、初めて行ったから。
そうですね。
どっちからこう入って、右側から入ればいいのか、左側から入ればいいのか、みたいなのが分かんなくて、困ったなと思ってたら、そこのお店のね、その食堂のおじちゃんとおばちゃんがね、もうめちゃめちゃ親切。
うん、
あ、もう、初めてですか？もうそこからトレイを取っていただいて、そこの小鉢を2つ取ってくれ、1つか、1つ取ってもらって、はい。ご飯はどうされます？第1章ありますけどとか、であ味噌汁はもうついてますね、後ろのあそこの、ボタンを押すとお味噌汁出てくるようになってるんですよ、そこを押してくれればいいですからとかって、で今度はお金払う段になったら、お金払うとこのこのキャッシャーのところにいたおばちゃんが、初めてっつって、なんかいちいち初めてって聞かれるのもちょっとね、なんかちょっといよいよあの男になりますみたいな、そういうのと違いまして、そういうのではなく、あの現金でも大丈夫ですよ、はい、はい、プリペイドカードと現金になってますねとか、それで あそこにお茶とあのお部屋があって、あそこに調味料が置いてありますんで、どうぞ自由に使ってくださいねと、もうだから常連客っていうか、そこに居ついてる人たちが親切であればあるほど、その空間はものすごくあったかい空間になるんですよ、うん、でそうするとね、もうまた行こうって気になるじゃん。
そうですね。
ね、でこれがね、そのなんか常連ずらしたやつがさ、デーンって言ってさ、何神経やったのね、やろうみたいな感じでデーンってやってると、もう気分悪いなここはとか思って、でも二度と来るもんかっていう風になって、結局その営業妨害になるわけですよ。
そうですね。
そういうのがね、本当になんかな時々見かけますけどね。前ボーリングをみんなでやってた時に、俺はボーリングはね、本当自慢じゃないですよね、俺ぐらいボーリングが下手なやつはいないんですよ。
ああ、そこ道路の穴開けてね、こう。
あれはボーリングね。で、ともかく、あれなんかね、癖がついちゃって必ずフックがかかるのよ。でね、変な風にこう、必ず、なんだろう、もうストレートが投げられない。全部俺なんかこう、シンカーとかね、はい、もう、カーブとかね、全部なんか変化球しか俺投げられないんだよ、俺。ボーリングは。必ず曲がるの。なんだかしら、魔球しか投げられないんだよ、俺。
ある意味才能です。
いや、だからガーターの連続になるわけよ、
と思う。まあ。
でも、それでもみんなが笑ってくれるから、いいやと思って、別にそれでなんかこう賞を狙ってるわけでもなんでもないし、別にいいやと思ってやってたら、後ろで見てたなんか常連ずらしたジジイがこうマイボールとかのバッグ持ってて、なんかマイシューズとか持ってきて、もう50年ぐらい通ってるみたいな感じでジジイが、君のねフォームがねなってないんだよとかっつって言ってきてね、言われなくたって分かってるなと。で別に直すも気もねえんだこっちはっていう、大きなお世話だバカ野郎っていう、それをその後ろからこう散々言うからさ、気分悪くて、もうあれもね、あれもハラスメントだぜ、あれ、
まあ、あの良かれと思ってね、多分こう教えてあげ
よう
と
頼んでないよ別に。
もうね、そうそう、親切心でこうね、
だったら言い方があろう、そのチーター、あなたちょっとお話ししたいんで、ちょっと聞いてくれるみたいな話になれば、まあそれはこちらだって何でしょうかって言ったら、もうちょっとね、ちょっと工夫でね、すごく上手になるんだけど、ちょっと教えてあげたいんだけど聞いてくれるかなとかって言えば、ああ伺いますってなるけど、なんだお前はみたいな、なんだ君はみたいな感じで、そもそもお前なんだこのクソじじい、誰だお前はっていう、逆に知らねえよお前なんかみたいな、なんかそういうようなことになっていくわけで、うっせえなと、まあ、そういう時はっきり言いましたからね、うっさいっつってほっといてくれって言いましたけどね。まあ、そういうことで、まあね、いろんなところで常連ずらして他のお客に管を巻いてる木田上さんですけど、いかがでしょうか。
巻きませんよ。
木田さん、もうちょっとマイクに近づいて大きな声で喋ってもらえますか。
管は巻きませんよ。
はい。管は巻かない。
はい。
で、なんか単価を切る。
単価も切りませんよ。
ああ。
私は心の中で単価を切ってます。
心の中で単価を切ってる。
一番あれですね、立場ですね。
はい、ああ、じゃあこうジロッと見てから、このクソは打ち殺すぞこれっていうようなことを心の中で言ってるんですね。
親が下打ちするんですね。
ああ、見事です。
じゃないと、ほら、
ね。じゃない。否定しなかったですね、ええ、
うん。だって、そうしないと、ね、はい、
そうしないと
社会人としてね。
え、社会人として、ね、ええ、
うん、だからその場の雰囲気、ほら周りもいるわけですから。いや、1対1だったらいいですよ。
はい、
うん、
はい、だから、はい、職場とかはもうガンガンね、心の中で思ってますけど。
ああ、なんかこう会社の悪口とかもいろんなところで飲みながら言ってるのを、そう全部あの腹の中でこう溜めて録音してるみたいですね。
ああ、ええ、寝る前に聞いて。
録音はしないですけど。
ああ、あのそのうちキラウエア、あのネガティブチャンネルとかっていうのをこう作って、
いいですね、
意外とあのチャンネル登録増えちゃってですね、
こういうの伸びますからね。
で、意外とこれはいけるかもしれないね、
はい、
どうですか、お小遣い稼ぎしてみますか。
いや、それはいいんですけど、別に。
ああ、いや、ほら、あの声色がわからないようにボイスチェンジャーで音変えたりすることができますからね。ええ、
あ、
それで、で、VTuberにして、
あ、そうですね。
ね、
う
ん、あのキャラクターに変えちまえば、もう誰のことだかわからない
ですね。
うん、それで、お金が入り始めたら、これそれでチャンネル登録10万人とかなってたよ。
あ、もう。
それで毎日配信したら、もう今仕事なんかしなくて済むぜ、もう今。
そうですね。ちょっとなんか軽くね、福利厚生付きのバイトでもしながらね、
ああ
やればね、ああ、まあ、あの露出折半ってやっぱり大きいですからね、
ああ
半分出してきますから。
なるほど、
はい、
まあ、じゃあ新企画で、
はい、
え、キラウエユウコのって言っちゃったらそれでもバレバレなんですよ。
バレバレや
じゃあなんかちょっと名前変えてね、
はい、
ということでございまして、さあ、あ、この後は、CM を挟みまして、久しぶりに無党派の乱を語ってみようかなと思っております。一旦 CM です。
大石蔵之介はついにキラズハウスにアタックをかけることを決意。サブリーダー片岡源五右衛門らといつもの蕎麦屋のロフトでシークレットなミーティングを始めていた。今日はそのシーンから、まずはチェックイットアウト。
しかしキラズハウスにストレートにアタックしても、ディフェンスの侍たちがパーフェクトなフォーメーションを組んでインターセプトしてまいりましょう。
ちょっとハードすぎるもん。こちらのダメージを極力セーブしたオペレーションでなければな。
お、そうじゃ、グッドアイデアがござりまする、
何かクールなインスピレーションでもブローアップしてまいったか。
キラズハウスにはメインとサブの2つのゲートがありますゆえ、2つのユニットにセパレートしてマルチなアタックをかけるというのはいかがでございましょう。
おお、なるほど。スケルトンなプロットにしてはなかなかポテンシャルが高い。
来たる14日キラはティーパーティーをオーガナイズするとのインフォメーションをキャッチしております、この日のミッドナイトをネバーネバー逃してはなりません。
グッドじゃグッドじゃ、全て片岡に任せることにいたそう。
OK でござる。ではシナリオ通りにアタックすることにいたしましょう、拙者は堀部にこのオペレーションプランをプレゼンしに参ります、
任せたぞ。 See you later. Good job.
You too.
こうしてキラズハウスをアタックするスケジュールがフィックスされた。翌日には全ての老師にオペレーションプランがプレゼンテーションされるのだが、この後のコンティニューストーリーはひとまずネクストウィークということ。
ここはイギリス諜報部 MI6 の研究施設。
ああ、やっと来た。もう遅かもん。でけん MI6 のエリート諜報部員が日5時間ってあるもんね。マチッとピシャッとせんね。007
聞
キュー、すんましゃ。ちーとおなごを話してくれんかったもんだけすんましゃんでした。してどれね、今度の秘密兵器中とは。
よかや、一回しか言わんけん耳の穴ばよーとかっぽじって聞きなせよ。おう、こけボタンがあったい。
ん、ん、どれや。
こったい、ほう、こけや。
あ、あんね、このボタンば押すと。
わあ、押しただけん、なんすのやだ。
なんで
押したら、そこの車がどっかんよ。
はは、そりゃんだったね。押したら、見物だったばいね。
真面目でやりなせ、007。
どっちも超型ないか。入ります。
超
ハン、
サブロクのハン。
今夜はツイートラマだ。
勝負は時の運って言うもんね。
あた誰ね。
ボンド、ジェームズ・ボンド。
ボンドシャンは今夜はツイートラスごたね。
あたに会えたけんじゃなくかな。
ナンバネルトと。
もちろんあたとお近づきになりたかっちゅうわけですたい。
一杯おごってもらえるとだろうか。
お安いご用ですばい。あ、君、こちらの別品車に飲み物ば。
シャンパンば。
私は熊焼酎六丁子のお湯割りば。シェイクじゃのうてステアしてもろでよかろうか。
無しゃんよかね。
無しゃんよかね。
世界のファッション、タマキン。